持てるものは、持たないものは、今日食べるパンがない。今日自分も自分の家族にも分かち与えるパンを手に入れることができないという。飢えているもの。明日のためのパンを分かち与えます。これがその意味なんです。皆さん、今の時代、世界の半分の人たちは飢えているんですよ。今日も飢えは世界中を見渡せばあるんです。半分が飢えているんです。地球上の半分の人たちが。仕事の糧を今日も与えたまえ。だから、このサタンの誘惑もですね、イエスがお前の力で何とかせよ。よりそれは切実な、リアルな誘惑だった。イエス様と言いました。だけど、いきなり自分の力も敷いて石をパンに変えることをイエス様のと言われました。神様に信頼しよう。神の養う技を信頼していく。まずそのことをイエス様が求められたんですね。なぜならば一切の必要を本当の目上に満たしてください。その方は神様だということですね。必要を備えてくださる神様と、神の御言葉を信じることをしないで、いきなり石をパンに変えて見るという、そういう生き方をイエス様はここで拒否なさいました。もちろんイエス様のこの交渉会を見ますときに、施しているものがどんなに大切か、弟子たちにもそのことを受け入れる、またあるは幸いだってね、宣教の働きとともに、癒しとともに、施しまず人たちにどんだけイエス様の心を配るということでしょうか。だけども神を信頼しない自分が人々の上を自分の力で満たすということをイエス様なさらなかった。私たちはこの4章5章6章9ページをこのマタイの福音書9ページまで2ページをめくっていただきましょうかね。9ページの下のところですね、6章の33節、有名な言葉が出てまいります。まず神の国と神の義を求めなさい。そうしたらこれらのものってのは先に出てます。衣食住の問題です。何を食べるか、何を飲もうか、何を自分の命で思い忘れ、何を着ようかと自分の体のことと思い忘れるなとありますけども、命は食物に勝り、体は肝に勝るではないかとね。神はこの一羽の鳥、この一つの名もなき花さえもですね、今日生えてて明日は炉に流れる野の白草さえも予想を養ってくださっている。ましてあなた方はそれ以上のものではないか。神様に信頼してきなさいよと教えられたんですね。そして衣食住の思いやりながら解放され、そしてまず神の国と神の義を求めていきなさい。神様の御心を求めて、神様に信頼してきなさい。これが第一のことなんだ。こうして以前私が近所のこの方々にこう訪問して教会のことをお知らせしたことがありました。大久保さんがこう言いましたね。教会どうぞおいでください、こういう集会してるんです、よければどうぞ来てください。大久保さん、いいですね、いいことだと思います。でもね、もう食うために私たちは一生懸命なんですよ。そんな暇がありません。もっと楽になったらそんな教会さんでも行ってみましょうかという、まあ信仰というものなんですね。余裕ができたらこういうことでありますね。信仰というものは全てのものが衣食住が満たされてからですね、それで残りのこの余裕でですね、その心のためにですね、そういうところにも養うために行ってみましょうかという、そういうものだという発想であります、ね。でもそうじゃないんですね。まず神の国と神の人を求めなさい。そうするときにこれらのものすべて添えて与える 衣食住のあなた方の生活のすべてのことを神様が心配してくださって、養ってくださる。この信仰が求められているんですよ。神様よりまずパンだ。現実の問題だ。それが満たされてから、じゃあ信仰でもしましょうかと。そうではない。もちろんじゃあ、神様言っていたらですね、神様全部与えてくださるか、そういうことも聖書はちゃんと言ってません。聖書は現実的な教えですよ。34節に、だから明日のことを思い忘れない、明日のことは明日自身が思い忘れるだろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。このことはちょっとややこしいかですが、一日一日あなた方のなすべき仕事、なすべき技は十分ありますから、しっかりそれをやりなさいよ。つまり仕事しなさいよ。そして明日を思い忘れることなく、神様の御手の養いの中に信頼していきなさいね。こういうこと。あなた方の天の父は、これらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、食事の問題、生活の問題、すべては必ず備えてください。そして、神が与えられたこの一日の神によっての技を、仕事を精一杯、誠実に出してください。そして、明日のことは、将来のことは、神様の御手があなた方を支えるから、神様にお任せして、明日のこと、来年のこと、将来のことも先取りしてですね、ああでもない、こうでもないと心配して思いわざってる私たちに対して、私たちの委ねている今日という責任を果たして、神を信頼して今日という責任を果たして、明日を思いわざしてなるんだ。明日は神様を思いわざくださるんだよという、こういう教えなんですね。これも大切なお言葉であります。そして、もう一度帰りますけれども、人はパンだけで生きるのではない。いきなりパン。そうじゃなくて、神の言葉の一つ一つに信頼して生きることなんだと。皆さん、いかがでしょうか。私たちはこの御言葉を信頼して、現実のさまざまな問題が必要がありますけども、まず神様に信頼し、神様に信頼するということは必ずその神様のお言葉、神様に従うということなんです。信頼したら必ず従ってくるんですね。私たちが一週間の一日を清別する、まず神様を第一にするということは、礼拝を清別する、時間を清別するということはね、戦いでありますよ。生きていくためのさまざまな現実の問題を、人間関係や仕事のことや経済の問題や、そこに費やさないで、まず神様を信頼していく。また私たちが捧げるということを言うと、捧げたら私たちの持っているものが減っていくんですから、確実に。だから神様が必要を満たしてくださることを信じなければ、本当に捧げることさえできません。本当にこのことが私たちの本当に現実の問題として、この御言葉に私たちが立つということがなければ、私たちは神様の恵みの世界も開けてこないでしょうね。この信仰に立たなければいつでも現実を私たちは優先させなきゃいけない。悪せくしいですね。もっと安心するために、もっと安定するために、そういう言い方をしてしまい、神様よりも己の力量や人を当てにしたり、お金を当てにしたり、それを握ったり、そういう言い方に私たちは変わっている。それが偶像ですよ。皆さん、偶像に信頼するなら必ずその偶像に最後は裏切られますから、必ず私たちに失望と絶望を与えますから、どうぞ神様を信頼する。神に信頼して、神の豊かな養いの中にお従いして生きていく。 ここに私たちは立ちたいのでありますね。個人のことにおいて、教会のことにおいて、